今日も心に前向きファインダーを。どうもクロです。今回はですね、 Web3 の罠というなんか由々しきというのか、なんかね、物騒な感じのタイトルなんですけれども、話していきたいと思います。僕はブロックチェーン、クリプト、NFT、さまざまそういったなんでしょうね、ブロックチェーン技術に乗っかったものが好きで、触れているわけなんですけれども、今回ちょっとね、自分でも情けないというのか、まさにそのなんだろう、これは要はその Web3 によく触れている人、あるあるというか、なんでしょうね、なんかもしかしたら陥るものなんじゃないかってちょっと思ったんです。っていうのも、ネットバンキングですね。ネットバンキング、いわゆる銀行口座っていうか、そういうものを持っていて、で特定のその銀行のネットバンキングっていうのかな、伝わりますよね。ネットバンキングから、ちょっと振り込みをしたかったんですね。ネットで送金するっていうか。で最近その振り込み自体を全然やる機会がなかったから、ちょっとこうやり方忘れてたんですよ。でそのアプリから、その銀行のアプリから、振り込みっていうのをしようとしたら、ワンタイムパスワードが必要ですっていう風になって、ワンタイムパスワードねと思って、そもそもまず自分のそのログイン ID もそうだし、ログインパスワードもなんだっけなってところからちょっと始まって、指紋認証とかでね、その入れたのでそこは別にいいんだけど、なんかその時にちょっとこういろいろと、なんて言えばいいのかな、その指紋認証でこう勝手にログイン ID とパスワードがこう入力されたりとかするんだけど、なんか銀行口座を入力してそのログインするか、ID でログインするかみたいなところが、なんか項目があって、その指紋認証して、勝手にこう項目に ID とかパスワードとかがこう入力されるじゃないですか。指紋認証とかしてると自動的に。それがなんか適切な場所に入ってくれないみたいな、まず最初小賢しいなんかね、こうことが起きて、そこでまずちょっと一旦つまずき、何これみたいな。そうで、そこをちゃんとこう確認して、その要は僕はログイン ID を入れたいくて、その自動でログイン ID がこう入力をされるんだけど、それが口座番号のところにログイン ID が勝手に入力されてしまうみたいな、それはアプリ側の不具合なのかもしれないですけど、そこを手動でちょっとこうね、こう移動させてとかってして、でじゃあいよいよ次の画面に進みましょうとしたら、ワンタイムパスワードが必要ですってなって、で以前の感覚だとそこも指紋認証というか、なんていうのかな、こう自動的にワンタイムパスワードなんかの画面に飛んで、それをコピーしてそれを貼り付けてみたいなことが全部こう一連の流れでやってた記憶があったんだけど、どうもそうならないんですよ。全然これ覚えてないなと思って、どれぐらい振り込みしてないんだって話なんだけど、普段なんだろうな、その銀行口座からね、その例えばクレジットカードとかって紐付けていたりとか、それこそキャッシュレスでほぼほぼ支払いをして、全部そのね、引き落とし、後から引き落としっていうわけで、だから基本引き落としで済んでるから、振り込むタイミングが多分なかったんでしょうね、この、おそらく半年以上かな。いいや。で、話を戻すと、で、ワンタイムパスワードが、なんだっけってなって、で、全然そのあたりの記憶が曖昧なんですよね。で、結論から言うと、ワンタイムパスワード発行用のアプリがあって、そのアプリと連動して、その自動的にその画面に飛んで、ワンタイムパスワードをコピーして、でそのなんだろうな、自分のそのアカウントのページに飛ぶっていう流れでやることは、もう今の時点ではいろいろ解決はしたんだけれども、そのタイミングではそのワンタイムパスワード用のアプリを自分のスマホに入れてあったことの記憶もちょっと曖昧で、結果的にそれがね、要はアンインストールまではされてないけど、そのインストールされてない状態になっちゃってたっていうのがまず大きく原因でも、自分の中でワンタイムパスワードのアプリあった気がするなと思って見たんだけど、それはどうやら国内の暗号通貨取引所、仮想通貨取引所のワンタイムパスワードとかのアプリしか見当たらなくって、とかって思って、なんかいろいろやって、でワンタイムパスワードをじゃあまたアプリをインストールするとか、その銀行のね、そのネットのなんていうの、ホームページのところでこうワンタイムパスワードを発行するにはみたいなところからこう入ってね、まずアプリをインストールしますとか、でもし以前に使ってた人は再設定のためにメールを送るから、メールアドレス等々、電話番号とか入れてくださいっていうのをやりながら、もうその時もうものすごいもう情けないわけですよ。自分で言うのもあれですけど、もうゴリゴリにね、そういうブロックチェーンとかクリプトとかっていうのを触れて、自分のウォレットを、自分で、シークレットリカバリーフレーズとかそういったものを自分で管理して、まさにその なんだろう、セルフカストディ、自分の資産を自分で管理していく、誰にも頼らずみたいなことをこの 2,3 年やっているわけですよ。だから自分の中でもある程度そういう、まあなんだろうな、ネットリテラシーとか、そういうクリプトリテラシー、まあそういうデバイスもそうだし、なんていうのかな、そういったまあ技術面の理解っていうのは割とある方だと思っているわけじゃないですか、こっちは。ね、こっちとら Web3 の、猛者だぞみたいななんだこっちとら、こっちとらってなんだ、そう、うん、こっちはまあそういう感じで、まあ、ブイブイやってるわけじゃないですか。なのにそのまさにもう Web2 ゴリゴリのその銀行のホームページのワンタイムパスワードを発行するにはみたいなところを読んでる自分がもう情けなくって、まあでもしょうがないなと思って、まあ、進めていったわけです。で、まあ自分のメールにそのワンタイムパスワード再発行のね、なんかこうメールが来て、じゃあここからアプリインストールしてくださいで、まあ、飛んだらまあ普通にこうアップストアでね、うん、でその時にあこのアプリね、確かに持ってた使ってた、あなるほど、それが一旦なんかこうアンインストール的な感じになってたのねと思って、もう一回それをこう、まあ、ダウンロードインストール、インストールっていうのなんていうのかな、クラウドにある状態だったので、もう一回それをこうアップデートしてで入ったんですね、うん、そしたらやっぱダメなんですよ。なんかワンタイムパスワードの設定が完了していないため、なんかその振り込み画面に行けないっていうか、その自分のそのアカウントのところに入れない、なんでだと思って、でもう一回こう繰り返し同じようなルートをたどるんだけど、毎回ダメなわけですよ。と思って、これはどうしたらいいんだと思って、まあまあそういうようなことっていうか、そのなぜ先に進めないんだみたいなことっていうのは、まあ当然クリプト触れてたらたくさんですよ。もう日常茶飯事、これなんで先進めないんだみたいな、どこの何の設定がとかっていう、まあそんなのは散々やってきてるのにもかかわらず、なんで Web2 の銀行相手に自分はそこを突破できないんだみたいなどんだけバカにしてんだって話ですけど、でいやーとか思って、でも振り込みをしたいわけですよね、まあ今日は明日やらなきゃいけないって、まあ、そういう話じゃないんだけど、いや悔しいのなんでよと思って、でさっきもうこれも本当に情けないなと思いながら、まあまあまあしょうがないと思って、そのまあヘルプ、まあ、デスクサポートっていうのかな、電話してね、銀行の、電話して、まあ、ちょっと待ってから繋がって、どうしましたってなって、いやなんかログインできなくて、なんかワンタイムパスワードを再発行っていういろいろやったんだけど、なんか設定がなんかこううまくいってないみたいな感じになっちゃうんですよねって言って、そしたら、あじゃあ分かりました、一から確認していきましょうってなって、もうこっちはもうすごい情けないわけですよ、クソみたいな、なんかこんなところでつまずくはずないんだけどとかって思いながら、でいろいろ聞きながら、今こういう風にあなってますねとか、こんな風にとかって言って、でその時にまあ最初に生年月日とか住所とか、まあ、電話番号とか、なんだろう、こう口座番号とかいろいろ伝えるわけですよね。いやー超 Web2 だもうめっちゃ個人情報を託している、だから、まあ、だからこそこういう時にバックアップしてもらえるっていうところがあるから、結局そのなんていうのかな、やっぱりその Web3 ですよね、まさにそういう自分のなんていうの、そういうまあ個人情報っていうものを誰かに委ねて管理してもらうんじゃなくて、全部自分でやる、もう全て自分自己責任でっていう Web3 のそういった思想っていうか概念っていうか、そういうものを世間が求めないのはなんかわかる気はするって改めて思ったんですよ。困ったら自分のその預けてある、なんだっけ、あそこ個人情報をね伝えた上で、あじゃあバックアップしていきましょうみたいな、そういうねサポートしていきましょうみたいな、なんかそこでちょっとね複雑な気持ちになりましたね。でまあまあその伝えて個人情報で、こう向こうの方でまあ全部見えてるんでしょうね、その僕が この朝そのもう一度再設定してる流れとかで、それで見て、じゃあメールで届いてる、それをそこをこうしてああしてというふうに手取り足取りこう教えてくださるわけですよ。でなんかそれがすごいもう情けないなと思いながらやっていって、で途中でね一個つながった自分のミスとしては、そのね一度アプリを完全に削除してくださいって途中で言われたんですよね、そのワンタイムパスワードので、一回削除したんだけど、画面から長押しで、まあ僕は iPhone 使ってるんですけど削除したんだけど、なんか削除しきれてないみたいな、よくわかんないまたエラーというか、なんだろうな、問題が起きて、んって思って、で向こうの方もなんで iPhone でその画面からアプリを削除してるのに削除されないんでしょうねみたいな風になって、あ分かったと思って、僕以前そのまあクリプト海外の仮想通 貨取引所のアプリが、結局金融庁がそのちゃんと何て言うのかな、金融庁からするとその認可されていない海外取引所の、まあ、使用っていうものを、まあ制限するために、アプリを削除、アップストアから削除するって、削除したのかなってことがあったんですよね、うん、でそういうのもあって、その勝手にアップストアからアプリが削除されてしまうと、要は使ってる側としてはそれがアプリとして使えなくなる。まあブラウザで使うってことはまあ可能っちゃ可能だけど、まあちょっと不便というかね。だから勝手にアプリが削除されないようにする設定があって、その設定をしてたんですよね。そうだから僕がそのワンタイムパスワードのアプリを一度削除したにもかかわらずちゃんと削除されてなかった。だからもう一度その最初からのその初期設定画面に飛ばないっていう、そこでつまずいていたってことがその時に分かって、うわ Web3 のそっちがちょっとなんかその足引っ張ってる感じとこのなんかゴリゴリね、その Web3 でガンガンやってますっていう自分のこの自負ですよね。なんかこう、うん、そういうのが自分の中にあったから、いやそのまさかそんなところでつまずくはずがないみたいな、そういうのがあって、変なプライドですよ。こんなプライドいらないですよね、そう考えるとね。そうでまあまあいろいろこうそこが順番にやっていって、まあ、サポートしてもらいながら、まあ、最終的に、まあ、解決しました。ワンタイムパスワードのアプリの再設定もできたし、ちゃんとその何ていうかな、今まで当たり前のようにその時は使ってた、まあ、振り込み画面というかね、うん、そういうところもちゃんと入れて、あ入れました、ありがとうございますって言って、ただまあその結局ネット詐欺みたいなものが、うん、横行してるからっていうことで、なんかね、昨年末ぐらいからそのネットバンキング使用の時のそのワンタイムパスワードとか、そういう何かこう設定、パスワードとかの設定再設定した場合に7日間は振り込みができないっていうことが、うん、あるらしくって、で結果まあそのいろいろと諸々解決はしたんだけど、結局自分がやりたいね、目的であるその振り込みっていうのは7日後までできないっていうまあただまあ本当に最悪 ATM からね、まあ、振り込みか送金っていうか振り込み、まあ、すれば目的が達成されるんだけど、僕はそれをね本当に今までの感覚で、以前もうだからこういうのやってたわけですよ、当たり前のように。だけどなんか何ヶ月かその振り込みということをネットバンキングからこうするのをやっていなかったがために、なんかいろいろ忘れていて、感覚的にね。そうだからその朝はね本当にそのスマホ開いて、もう前の感覚でもポンポンポンのポンでその振り込みして、はい完了ぐらいで、本当にものの10分とかでせずにね、うん、完了するぐらいのつもりでやったんだけど、結果的に今それをやり始めてどれぐらい、この収録してる時間も含めると1時間半ぐらい結局かかってるのかそれ、うん、でも結局このスマホからではネットからでは今振り込みはできないっていう、なんやねんっていうなんかもうこれはね、もうネタでしかないなってちょっと思って、もうまさについさっきの話をね、まあ、ホットなうちに お伝えしようと思って、こんな風にちょっとごめんなさい、ダラダラ話してしまいましたね。なんかもう今もう13分ぐらい経ってますけど、うん、言った時になんかやっぱいろいろまた思いましたね。そのいかに自分自身がまず一つとしてはやっぱりクリプトに触れていることによってちょっとこうまあ自負しすぎてる、自分のその理解みたいなこととかをなんかね過信しすぎてるっていう、おいお前 Web2 のその Web2 のって言い方もちょっとあれだけど、ね、こう普通のネットバンキングのその使い方みたいなところをそのサポートデスクに電話してるんだぞみたいな、なんかねもうそれはもう認めなさいみたいな、うん、はい、まあなんか、ね、リテラシーがちょっとそこはね乏しいってことは認めなさい。まあでも本当情けない話というか、でもなんかそういったことがあった時にそうやってこうまあ頼れる場所があるっていうか、まあだからそれがやっぱり、まあ、銀行っていうか、まあ、そういう、まあ、中央管理者がいるがゆえに、まあ、ある意味こうそういう万が一の時に対応してくれるっていう、まあ、だからおそらくみんなそういう世界の方を求めてるっていうのは改めて感じますよね。なんかあった時にもう誰にもどうにもできないみたいな、ね、自分がもう一度そういう何かパスワードなりもろもろを忘れちゃったらもうどうにも入れませんっていうのが、まあ、クリプトの世界なので。でもなんか不思議ですよね、そっちの方はなんか、感覚的にいろいろと、なんだろうねやれてるんだけど、久しぶりにちょっとそのまあ本当に一銀行のネットバンキングのそういうのをこう触れようとしたら、解決までに自力解決結局できなかったっていうね、まあいろんなところでまあ結局スッキリはしたんですけど、 ていうところと、あとは結局その最終的に再設定終わった後に7日間はできませんって、だからそれは詐欺対策とかっていうことがあるから、おそらくそういう制限があるんだけど、まあ ATM とか使えばね、あと銀行に行けば、まあその場で現金をね、こう振り込みとかもちろんできますよ。でも一手間じゃないですか。だからネット上でスマホ1台で自分のお金を自由に扱えないっていう、この7日間振り込みができないっていう、そう、自分のお金を自分でこの操れないことの不自由さっていうのは改めて感じましたね。だから、まあ、すごい言い方あれだけど、やっぱり自分の資産を自分で管理していくっていう Web3 的な考え方っていうのかな、やっぱりそういう方が僕は好きだし、だからまあそういう風にブロックチェーン技術に触れてるわけなんだけど、なんだろうな、まあ表現が難しいですが、こういったやっぱり守られてる感じっていうのかな、自分の要は情報ですよね、個人情報ってものを託しておくことで何かあった時にバックアップしてもらえるっていう、そう、そういう、まあある意味中央管理者がいてっていうかな、まあそれはそれでやっぱり必要なことなんだろうなってことを思って、はい、なのでちょっとまあいろんな部分で反省ですね。なんかもう Web3 かぶれみたいな風になってるつもりはなかったけど、お前完全にそれ Web3 かぶれのよくわかんないプライド持ったやつだぞっていう、ね、今回なんか言われた気がして、はい、親切にね、すっごいゆっくり丁寧に説明してくださる、だからやり方がわからない人へのこうアドバイスっていう前提で話してくださってるから、電話の向こうの方は、ね、すごい丁寧に話してくださって、なんかありがたい、感謝しておりますということで、今回は Web3 の罠、まあそれは勝手に僕がねそういうふうに思っただけなんだけど、なんかこう久しぶりにちょっとそういうゴリゴリ中央集権銀行の、何かそういった仕組みっていうのに触れて、まあ不自由さを感じたよっていう、感じたけど、いやでも世の中の大半の人がまあこういう、まあある意味守られてるような、なんか困った時にどうにかしてくれるみたいな、そういう仕組みの方をまあ大半の方はやっぱり求めているんだろうなって思うと、まあ Web3 というものの普及っていうのはまあなかなか時間がかかるんじゃないかなってことを改めて感じたという、お話でした。すみません、長くなっちゃいました。一般放送の方はね本当にもっと短くっていう感じで思ってるんですけど、まあまあまあこういう回もあっていいかなと思いますので、はい、お付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。